禅と経営。皆様こんにちは。禅と経営の時間がやってまいりました。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、優位特性について先生にいろいろとお伺いをしていけたらなと思っております。
そうね、これは経営指導、それからまあ人生の生き方、私は割と全部同じなんですけども、はい、結局優位特性、だから自分の強いものを強くよって、
うん、
で人間というのはね、我々の弱いとこあれいけないこれいけないって言われたのよ、
はい、
でハルトから例えばさ、弱いとこ60点取って直しても世の中お金くれないんだよな。
うーん、
強いところを強くして80点90点取るからお金くれんだよね、
はい、
例えば学業何が得意なんですかって言ったら、私は英語だけはもう他の数学は弱いけど英語だけは強いって言ったのと、英語と数学と国語そこそこですって、どっちが採用されるかって。
そうですね、
うん、何でも趣味でもね、
は
い、何でも一つ強いものをぶち抜くっていうのがね、会社もそうですよ、
はい、
他社に競り勝つ、顧客から見て他社に競り勝つものがない会社はね、
うん、
やっぱり値段競争しかないよね、値引きしか。
あ、そうですね、うん、
大きい小さい関係ない、
うんうんうん、
個人でも法人でも強いものを強くする。例えば私は禅と経営っていうのを、禅もできるし経営指導もできるし、それのベタブリジカって日本にいないんですよ、
はい、
これ完全に私の優位特性ですよ、
うん、
禅の分かってる方もいますよね、
はい、
それは禅の世界ですよ、
うん、
経営分かってる方もいっぱいいるよね、
はい、
だけど両方がきちんと分かって整合性を取れて禅的指導できる人はいないんです。
そうですね、う
ん、これは誰が何たって私の優位特性、
はい、
だから先生高いとか安いとか言われたことないですよ。
うーん、
私は私だから、
はい、
私の値段で私が教えてんだから、
うんうんうん、
それは相対的価値観から絶対的価値観になっていいですよ。だから私はみんな、例えば弁護士の先生にも、じゃあ IT 業界で日本一になんなさいとか、
うん、
不動産や税理事務所でも税理の先生でも、なん相続で一番取ろうよとか、
うん、
なんかとんがらしたもの、他やっていいんだよ、相続以外も全部の仕事やるんだけど、何が得意技だって一言で言えなきゃダメだね。
あ、それは先生、その自分の優位って何なのかっていうことは、自分自身がやはり気づいていくべきものですか？
そこなんだね、いい質問なんだけど、分かんないんだよね、
うん、はい、
自分自身が、だから、はい、気づく、探すじゃなくて作るって言った方がいいんじゃない、
は
い、
作る、
うん、例えば私はどんな会社にこんにちはって言っても、その会社の強みっていうのを見るんですね、
はい、
だけどいつもあるのは当たり前なんですね。
うーん、その働いてる方
会社の社員にとってはあるんだから、はい、
そうです
ね、例えば、うん、80年続いたったら信頼とか信用とか、それが優位特性ですよね。
そうですね、
安心だとか、
はい、
ブランド力だ、
うん、
でもある人にとってはそんなの当たり前ですから、
そこにいちゃうと、そうですよね、
うん、そこの中にいると大事にしないのよ、
はい、
親が生きてるうちは親への当たり前、
あ、そう、
死んでから親のありがたい目が分かる、うん、
よく言いますね、
うん、で若い、まあ、リスナーの方も今健康当たり前、
あ、
ね、やっぱり年取ってきたら健康ってのもすごい大事ですよ、
はい、
だから感謝の反対は当たり前だよな。
ああ、
だからやっぱり感謝しないと全部当たり前になっちゃうんだよ、
はい、
うん、例えばよく思うよ、アジの開き、干物を食べた時、うん、それ100円か200円払ったらスーパーから買えるんでしょうけど、はい、でも取った人、取ってくれてる人がいるだろ
う。そうですね、
それ開いて、どこで取ったのか分かんないけど、うん、開いて乾かして物流に乗っけて、うちの 近くのスーパーまで運んでくれて売って、
はい、
私が100円とか200円で食べられるんだよな、
うん、はい、
これ例えば私がアジ取りに行ってやったら20万かな1日。
そうですよね、
コスト的に、
はい、
釣れないかもわかんない味も、うん、だからありがたいことなんだよ、当たり前じゃないんだよ。だから
そうですね、
漁師という方がいて優位特性を発揮してくれて、
うんうん、
まあ、おばさんかおじさんがいてくれて、うん、全部物流があって、
うん、
味が来るんだよな、うん、今の子供なんかね、味がね開いたまま泳いでると思ってるんだって、見たことないんだから
そうですね、
うん、だもっと当たり前じゃない、うん、じゃあ今の子供でもサッカーが強い子はもう勉強しなくてないからサッカーやればいいのよ、
うん、
野球ならもう 小学校その時から優秀なクラブチーム入ればいいのよ、
うん、
やっぱり強いものを伸ばしたらそれがやめてもね強くなりますね、
うん、
それから社会人になってからも私は仕事一流趣味一流っていうのは私の考え方なのね、
はい、
だから趣味も優位特性発揮しなきゃ、
うん、
私いろんなことできますよ、あの馬も乗るし歌も歌うし、
はい、
絵も描くし、うん、俳句も読むし、一生懸命そういうことやると、まあ、結果人間力人間味そういうのが出てくるんですね、
はい、
この間もある弁護士の先生で指導してる人に、なんか趣味始めなさいと、仕事と家庭だけじゃしょうがないでしょって、うん、と先生何にもないんですって、まあ、いやなんか子供の時やってたことないのって言ったら、バイオリンを小学校の時からまあ中学ぐらい8年間ぐらいやってたって、今40近い方、もう一回行けって奈良に行かしましたよ、
はい、
まだ1回か2回しか行ってないけど、やっぱり優位特性やんなきゃ、
はい、
私今度も大人の学芸会っていうのはみんなギター弾く人とかピアノ弾く人とか三線弾く人とか、なんで社会人になるとね小学校の時の習い事やめちゃうのって、優位特性なんだから続けりゃいいじゃん。
そうですね、
この間アメリカに留学する女の子にもね、
うん、
なんか特徴を持ってアメリカ行きなさいと、なんかないのったら、子供の時ピアノ弾いてたと、でもずっと大学生になってやってない、でもう一回練習していけと、
うん、
で特に日本の音楽なんかもやって紹介してたんで、よくねみんなの前でホームパーティーのピアノ置いてあるところで弾いて人気があったみたいよ。
そうですよね、
それから着物の着付けも習いなさいとかね。
そうですよね、
やっぱりその大勢のところで自分をきちんとアピールできるものがないと、
うん、
人間弱いよ。
そうですね、
うん、
これ例えば自分の中ではこういうことが得意とかこういうようなことができるっていう、その自分の中での優位と思ってる部分、うんと、うん、他人様から見た時に実際本当にそれがその人にとっての優位な部分なのかっていう、ここの矛盾って生じることっていうのはあるんでしょうかね、うん、
それはねツッコミが足りない時はそう思われるよね。
あ、
生倉刀で自分はこれ得意だったって歌を歌したら下手だよしょうがないんだ、だからやっぱりそれはそれで10年続けると何でもプロ級になるから、
あ、
大丈夫。だから趣味も一流、うん、仕事も一流っていうのはね、うん、問題ですよ。優位特性発揮できなかったら人生っていうのはくだらないわけよな。でマルチで本来人間って能力あんのよ、やんないだけなの、眠ってるだけで、ピアノも誰でも弾けるし、
はい、
英語も喋れるし絵も描けるし、描かないだけなんですよ。絵描いてみなさいって言ったら、私も絵なんか上手いって自分で思ったことないけど、ちゃんとね通信教育受けたり絵の大学の勉強したら誰でも描けんですよ、
うん、
ただその能力を開発してないだけ、
うん、
だから歌手の方でもやっぱ油絵でもなんだお上手ですよ。
そうですね、確かに、はい、
うん、うんと描いてるだけなんですよあのビートたけしの油絵なんか素晴らしいね。
そうですね、
あるとこで京都で見たけどね、誰の絵っつったらたけしさんでだった。やっぱりいい絵を描くね、
うーん、
本当にだからできるの、
本来はそうなんでしょうね。
本来は私も油絵も描いたことあるし、はい、ただ時間配分で、うん、今主に馬乗ってるとかね、うん、それはメリハリはあるわな、はい、今あとボイストレーニングやってるとか歌歌ってる、それからプレゼン塾を教えたり勉強したりしてますよ、小話やったりね、うんうんうん、全部能力っていうのはね、錆びてるだけでこすれば全部できますから、何でもいいんです。走るの速いってのをちょちょ走ってるしマラソンが好きならば、東京マラソンからホノルルマラソンね、パリマラソン、ボストンマラソン、ニューヨークマラソン、世界のマラソン全部走ってくればいいじゃん、優位特性じゃん。
そうですね、
自転車好きなら世界中走ってる方もいるよ。だから徹するってこと、継続する、徹するっていうことが人間成長のポイントなのね、
はい、
みんな途中でやめちゃうんだよ。
例えばその仕事の時とかも、うん、何かこうじゃあ自分のセクションはじゃあこれだからこれだけ、うんっていうものにこう磨きをかけるのもちろんその優位特性になるかもしれないんですけど、うん、先生がおっしゃったのだと、もしかしたら違う分野でも自分自身が光る何かがあるのかもしれなかった時は、うん、そこだけにこだわらずにやはり違うお仕事とかも見るっていうのも大事なことなんですか。
そうね、ただね、いっぺんに同時に見られませんから、うん、3つもやつもだから例えばお客さんからお宅はレスポンスが早くてよかった、うん、素晴らしいねって言われたらレスポンスに徹底したらどう？
あ、
まずそこをぶち抜いてみなさい。
はい、
そしたらこのレスポンスじゃなくてこの中身もいいねって言われたいねって言ったら、中身レスポンスプラス中身、そういうのやって言うと私いくつも売ってますよ、
うん、
例えばセールス力日本一売ってますしね、
うん、
それからコンサルタントで、ね、全部勝たしてますしね、
うん、
禅の方も何十年もやってますしね、いくつも優位特性持ってる、本も書いてるし、はい、だからいちいち言わなくても一個ずつ最低10年以上は全部続けてます、
うん、
それでプロ道を増さないと優位特性とは言えないだろうな。
そうですね、
波じゃ、うん、波から上位って特上位ってぶち抜かないと優位特性じゃないんじゃない。
じゃあそのさっき先生おっしゃってたみたいに、うん、あの仕事の場合は例えばそのクライアントさんだったり、うん、お客さんだったりのそういうこうポジティブなプラスなお言葉っていうのがもしかしたら優位特性になりうるってことですよね。
そうそうそうそう、で必ず5年10年って会社続いてるのは、うん、優位特性があるからなの。
そうですよね、
それをバカにしちゃってんだよ。声が大きいだけでも優位特性ですよそれからまあすぐ応援字書くとかね、
うんうんうん、
私メール1日500通以上見てるけど LINE とか、
はい、
それも優位特性じゃないの。 そうですね、そんな方少ないよ、日本もそれ以上見てるし。だから何でも徹するといいんじゃないかな。
そうです、別に大きいことじゃなくてもいいですもんね。そうそう、
大きいとか小さいっていうのはこだわっちゃダメ、
はい、
うん、何でもいいんですよ。スケジュールに関しては細かくできるとか、ツーズリスト日本一だとか、なんか自分のボケっとやってないで足元のものをしっかりなさればいいんじゃないですかね、
は
い、
そうですね、はい、さあ今日は先生と優位特性についてお話ししてまいりました。さあこの番組では皆様からのご感想ご質問お待ちしております。 LINE でお友達になっていただき、ぜひメッセージをお寄せください。方法は LINE のお友達検索でアットマーク ZENTOKEA アットマーク ZENTOKEIEI と入力してください。お寄せいただいたご感想ご質問、番組の中で取り上げてまいりますので、どしどしお寄せください。お待ちしております。
はい、二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。